マルコの福音書3章をお開きください。今までのところを少しおさらいしたいと思います。1章において、この著者であるマルコはバプテスマのヨハネが荒野で現れたことを紹介しました。それは予言の通りであったわけです。で、彼は悔い改めのバプテスマを述べ伝え、多くの人たちが悔い改めて彼からバプテスマを受けました。そしてイエス様ご自身もヨハネからバプテスマをお受けになったわけで、それは私たち罪人と一つになること、そして私たちのために後に十字架で死ぬことを意味し、また救い主王であることの任命式でもあったわけです。御霊が鳩のように下ることによって救い主であることが確認されました。さらに天から父なる声、神の声があり、私の愛すること、神の子であることが証言されました。イエス様だけにそのことが語られたわけです。そして40日間荒野にいて、悪魔の誘惑を受けられ、勝利されました。イエス様の福音宣教は、ヨハネが捕らえられた後、ガリラヤから始まりました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと福音を述べて言われました。そして弟子たちを召すわけで、それがペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネを召して、彼らはすぐに網を捨ててついていきました。また悪霊に疲れた人が、解放されたのを見て、人々は、悪霊をも従わせることができる権威に驚くわけで、そしてその前にイエス様の教えに彼らは、驚くわけです。またペテロの終点の熱病を癒したこと、不治の病、ツアラートに侵された人が清められたこと、これが1章で書かれたことでした。で、2章では罪を許す権威を持っていることを中部の人を癒すことによって示されました。その後、マタイを弟子として召しました。マタイを喜んでイエス様と友達を食事に招待しました。しかし、面白くなかったのはパリサイ人たちでした。で、彼らはイエス様が主税人や罪人たちと食事をしていることを嫌うわけです。腹立たしく思い、さらに弟子たちが麦の穂を摘んだこと、その日が安息日である。彼らの規定を破ったとして非難したのが前回のところであったわけです。で、今日はその続きの3章、19節まで、今朝は一緒に学んでいきたいんですが、まず1節と2節のみを一緒に朗読したいと思います。3章の1節、ご一緒にどうぞ、はい。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。前回に続いて安息日の問題がここに出てきます。安息日で、ユダヤ人にとって安息日はとても大切なことでした。それは神が6日間でこの世界を作り、7日目に休まれた。それが安息日の起源であり、出エジプトにおいて、そのことがモーセの実戒として定められました。神は休むようにそのようこの日を定めたわけです。でもユダヤ人たちはそれを細かくいろんな規定作りをするわけです。守るために細かい項目を彼はして、休むはずのものがもう休めない状態、ガチガチに人々をこう縛って拘束していくわけ。神の定めたことはシンプルでしたけれども、それを人間のいろんな規定を加えていって非常に困難なものにしていくわけです。だから彼らが問題にしてたのは、この自分たちが作った規定をイエス様が破っていく、それを彼らは腹立たしく思う。でもイエス様は安息日の本来のこの目的意味を彼らに教えていく。ですから安息日でどんどん対決していくわけですが、今日もその記事が書かれています。この安息日の問題は4つの福音書の中で繰り返し書かれている。さあ、そのことを一緒に学びたいんですけど、まずここでイエス様は再び街道に入られたって書かれています。 で、ルカの6章の6節によると、イエス様は街道に入って教えてお られたと書かれています。イエス様の働きの中心、優先されたことは、いつも福音を述べ伝えることであり、神の言葉を教えることでした。イエス様はこう言われました。一章において、私は福音を知らせるために出てきたのだから、一章の38節です。私は福音を知らせるために出てきた。これがイエス様の最大の関心事であったわけ。福音を述べ伝える、神の言葉を教える。それでガリラ全地をくまなく回って街道に行って福音を述べ伝えて、そしてここにおいて、まあおそらくカペナウの町の街道のことだと思います。で、そこに片手の萎えた人がいました。ルカの6章には右手の萎えた人と書かれています。ルカの福音書を書いたルカは職業は医者でした。ですから職業上、この観察を注意深くするわけです。彼は目撃者ではなく、目撃した人たちから詳しく聞いて書いたのがこのルカの福音書なんですが、片手が萎えていた、どの手だったのかということなんです。右手であったっていうことですね。右手が萎えた、まあ、その右手が生まれつきなのか、あるいは事故でそうなったのか分かりません。で、歴史家のヨセフスによると、その人はまあ有能な石大工だった、まあ、当時は家作りのお家ではなく石で作っているわけで、その石大工だった。で、仕事の途中、まあ、大怪我をして職を、右手が使えないわけですから職を失った、そのように言われています。で、私もまあ1ヶ月前なんですが、右手ではなく右の耳のこの鼓膜を破ってしまい、もう若い頃にそういうことが一度あって、1ヶ月前にそういうことがあって、聞くのが、まあ、7割ぐらいでしょうか、聞きにくくなってるんですね。で、聞くこと以上にこの話すことが困難なんです。で、この1ヶ月間ずっとまあそういう状態なんですけど、ちょうどどういう状態なのかっていうと、皆さんプール入った時、あるいは海に入った時にこう水が入るじゃないですか。で、入った後っていうのはずっと違和感があって、水が入っている時は自分が話してても言葉が遠くで聞こえてくるっていうか、だから自分が話してるんですけど、もうずっと遥かで声を聞いてる感じですから、話すっていうのは非常に困難なんですよね。で、思ったことは、人が話してる時っていうのは自分の声を聞きながら話してるんだなっていう。で、声を一番自分が聞いてて、その聞いた声を聞いて次のことを考えて言うことを声にしていく。だからその自分の声が聞こえない、聞いてないっていうことは、話すのが難しい状況にあるんだなって、だから聞こえるっていうことは大切なことで、話すっていうことはまた聞かないと話せないんだな。そのことを教えられるわけですけども、まあ医者に行くと1ヶ月ぐらいすると自然に再生するだろうって言われたわけですけど、まだ再生してません。まあ年のせいなのか何なのか、どうぞ覚えてお祈りください。ほんのちょっとの穴なんですけど、それでそういう状態になるんですけども、まあここでもっとひどい状況です。これ右手が効かないっていうことですから、もうかなり困るわけです。特に大工ですから、それはもう右手で利き手ですから、普通はだからノコギリは持てないし、ハンマー持てないし、だ左手だけでは仕事できないわけですが、当然仕事を失っていくわけで、仕事だけではなくて日常の生活にも大きな支障をきたらすわけです。そのような人が街道にいたということなんです。で、2節で彼らはってありますけど、彼らっていうのはこれ前回のパリサイ人たちのことですね。で、彼らはイエス様が安息日にその人を治すかどうかじっと見ていたって、治すかどうかじっと見ていた。で、興味深いことに、彼らはイエス様は病気を治すことができる、そのように信じてたようですね。でもイエス様が神の子だと信じることはなかったわけ。彼らがじっと見てたのは、手の萎えた人が治るかな、 治ってほしいな、そのようなこの思いやりで憐れみの心で願いで見ていたのではなく、ここにあるようにイエス様を訴えるためであったという。3節見ると、イエスは手の泣いたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らは安息日にしてよいのは善を、それから彼らに安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエス様はパリサイ人たちの考えをよく知っておられました。それで手の泣いた人に、立って真ん中に出なさい、おそらく優しい口調だったと思うんですね。彼に対し憐れみを示すわけです。でもパリサイ人たちの魂胆はイエス様はご存知だったわけです。でも彼に、立って真ん中に出なさい、その人は起き上がって皆の見える前に立つわけです。みんなの目が一気に集中するわけで、注目を浴びるわけです。それからイエス様はパリサイ人たちにここで質問をしたと書いてありますけど、マタイの福音書の12章に同じ内容の記事が書かれているんです。でそこによると、パリサイ人たちがまず質問した内容が書かれているんですね。彼らはこう質問するんです。安息日に癒すのは良いことでしょうか、安息日に癒すことは良いことでしょうかとイエス様に質問するんです。でイエス様は彼らの質問に対して、はいもいいえも言わずに、逆にこのように質問されるんですね。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、羊一匹持ってました、その大切なたった一匹しかない羊が穴に落ちました、その日が安息日でした、どうしますか、それを引き上げてやらないでしょうか。引き上げるわけです。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょうっておっしゃる。それからここの質問に来るわけですよね。安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。当然悪を行うことではなく、善を行うことであり、殺すことではなく命を救うこと、殺すことって言っても、このあと彼らの魂胆を知っておられてイエス様このことを言われたわけで、彼らイエス様を殺そうと考えるわけです。殺すことなのか、命を救うことなのか。でパリサイ人たちは安息日であっても自分たちの羊が穴に落ちたら引き上げていたわけですよ。まして羊よりも価値のある人間がここで困ってる、自分たちで規定を作っておいてその規定を破るから助けないなんて、羊は助けていながらどうしてそんな矛盾する規定があるのかって、助けてあげるのは当然なことだ。それなのに彼らはイエス様が手の泣いた人を治そうものなら訴えようとしたわけで、なぜそうするのか、彼らの先ほどから言うように安息日の規定、このルールであったわけです。神の戒めを彼らは自分たちでさらに難しく細かく自分の行いで守ろうとするわけです。彼らの規定によると、生死に関わる以外は治療してはならないとあったわけで、だから手が泣いただけではこれ生死に関わらないから、そういう理屈なんだ。だからイエス様はこの質問をなさるわけですね。でもしここで彼らが善を行うといえば、イエス様を訴えることができなくなるわけです。 で、その一方で悪を行うこと、殺すことといえば自分たちが悪者になってしまうので、ですから彼らは何も答えることができない、どっちも答えることができなくて、ここで黙っていた。五節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くならのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。イエス様はここで怒ったと書いてあります。何を怒られたのか、このパリサイ人たちの態度ですね。思いやりのない態度、不信仰な態度、それに怒りを感じられたわけです。怒ると同時に主は嘆かれた、悲しまれた。彼らの心の固くなさをイエス様は嘆かれ、そして手の苗た人に手を伸ばしなさいと言われました。彼は手が怪我で手が伸びなかったわけです。伸びない人に対してイエス様は手を伸ばしなさい、今それをしなさい、今すぐに手を伸ばしなさいと命じられました。その人はイエス様の言葉に従い、伸びるはずのない手を伸ばしました。するとその手が元通りになったって、元の仕事に復帰できたことでしょうね。しかしパリサイ人たち、彼らの反応どうでした？彼らはヘロデ島たちと一緒になってって書いてあります。どのようにイエスを葬り去ろうか、いわゆる殺そうかと相談を始めたって。このヘロデ島っていうのは政治的に彼らと敵対する者たちだった。イスラエルはローマに支配されてましたから、そこから解放されること、独立すること、その支配から逃れること、その圧政から逃れること、これがパリサイ人たちの立場だったんです。で、それと真逆ののがこのヘロデ島たちで、ローマの手下になってたわけです。その者たちと一緒になって彼らはイエス様を殺そうと相談を始めたって。それから7節、イエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよ、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。実節一緒に朗読します、はい、それは多くの人たちを癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。パリサイ人たちはヘロデ島の者たちと一緒になってイエス様をどのようにして葬り去ろうか、どのように殺そうかと相談を始めました。それからイエス様はどうなされました？彼らの殺意を知って、ここにあるように湖の方に退かれたっていう。彼らとの摩擦は避けられません。彼らとの対立、争い、この後もずっと最後まで続いて、どんどんそれがエスカレートしていきます。しかしイエス様はご自身は常に冷静でした。必要以上に争うことはなさらなかったわけです。で、無茶なことをイエス様はなさるわけではない、信仰があるからって無謀なことをなさるわけではない。ここで退く、いわゆる身を守るために彼らと距離を置くわけです。恐れてイエス様はそうなさったわけではないんですね。イエス様が来られた目的は福音を述べ伝えることであったわけです。 まだ伝えなければならない人たちがたくさんいました。そしてイエス様の最大の目的は十字架で罪の贖いをなす時であり、それが栄光の時であり、神のタイミング、神の時があったわけです。まだその時は来てなかったわけです。それで街道から出て行って湖の方に退いたわけですが、ところがもうこの頃になるとイエス様がどこに行っても人々が押し寄せてきたわけですよね。一章で見たようにイエス様の評判はもうガリラヤ全地の至るところに知れ渡ったわけです。ガリラヤ地方は230、240もの町々村々があったわけですが、そこには沖縄の倍の人口の300万人ぐらいの人たちが住んでた。その人たちに全部知れ渡っていくわけです。ですから先週見たようにイエス様が家で教えておられると その家もいっぱいになったわけです。で街道もあふれてきて、であふれたから湖に行ったのではなく、ここでも街道から追い出されてイエス様は湖に退くわけです。湖に退いても大勢の人々がついてきました。それはガリラ地方だけではなく、ここにあるようにユダヤ、これ地方のここ南の方です、ガリラヤから。そしてそこには首都エルサレムもあります。さらに南にはイドマや、これは死海あたりのところですが、またヨルダン川の向こう側ってこれ東側です。そしてツロシドンあたりってこう北の方です。ですから東西南北どこからともなく大勢の人々がイエス様のところに集まってきたわけで、大勢って一体どれくらい人なのかな。私たち大勢は100人レベルなんですけれども、大勢でも100人少なくとも1000人は下らないです。おそらく万人はいたかと思われますね。おとといの金曜日から私の家の近くの大沼公園で産業祭りが36回ぐらいでしょうか、30年以上前からずっと続いている祭りなんですけど、沖縄のいろんな業者が、産業が、第一産業か第三産業までのいろんな人たちがそこで自分たちの作品、商品を紹介する大切なイベントが3日間繰り広げられて、まあ、今日まであるようですけど、まあ、連日大勢の人々でにぎわってますと、まあ、ニュースで、新聞で、またテレビで報道されてました。大勢って言ってました。で大勢がいくらなのかなって、去年のデータを聞くと、この225万人の人たちが来場したっていうふうに言ってました。ですが大勢っていうのは100人1000人単位ではなく、もう万人単位になることが分かりますよね。イエス様のところに大勢が押しかけてきた。まあ一番有名なのは5000人の給食で、あれも大勢なんですけど、女性子供を入れるともう1万5000 2万人になるわけです。ちょうどあのセルラースタジアムがそれぐらいの人数入るわけですけれども、イエス様のところにはそのように大勢の人々が集まってきて、それでイエス様はその大勢の人々が一気に押せ寄せてくると危ないですから、まあ祭りだとこの交通誘導員がいますよね。この赤い棒を持ってここに来てください、このライトで案内するわけですけれども、弟子たちがそんなもの持ってるわけないし、大勢が押し寄せてくるので、イエス様は小舟を用意させるわけ。それは身を守ることと人々が押し寄せてきて、もう一つはこの次の章で学びますけれども、教えるために湖の方に出て、湖の方からイエス様は岸辺に向かって教えるシーンがある。大勢の人が押しかけてきた。なぜ彼らはついてきたのか。8節見ると、イエスの行っておられることを聞いたからと書かれています。10節には、多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとしてと書かれています。彼らがイエス様についてきた動機、集まってきた理由は、イエス様の教えを聞くためではなかったということ。何のためなんですか。病気を治すことを聞いたからって。まあ気持ちは分かりますよね。当然なことですから。 治ってほしい。現に主は治されるわけです。人々の関心はイエス様の教えではなく、病気が癒されること、奇跡を見ることでした。まあでも残念なことに、この大勢の人々が後になると宗教指導者たちに扇動されて、十字架につけろ、十字架につけると叫ぶ人たちがこの多くの中にいるわけです。奇跡や癒し、現象を追い求める人たちはすぐに心を翻してしまいやすい傾向にあります。見えることに左右されていく、そのようなことだけを求めていく、外側を求めていくわけで、心は信仰によって神の言葉に結びついていないからと、ヘブルの4章2節には書かれています。心がどこに関心を持っているのか、神の言葉にあるのか、そうでないのか、それによって起こる現象によって人はいくらでも変わってしまう。イエス様は当然彼らの動機をご存知でした。しかしそれでも憐れみ深い方ですから、彼らを憐れんでご自分のもとに来る人々をすべて癒されました。それはまた病気を治す権威を持っておられること、神の子であることを証明することにもなりました。10節、また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。イエス様は病気を治す権威をお持ちでした。それだけではなく、悪霊たちに対しても権威を持っておられる方です。これは霊の世界ではもう明らかなことで、イエス様が全ての権威を持っておられること、これ天においても地においても、見える世界見えない世界においても明らかで、見える世界の人たちはそのことを認めることできなかったわけですが、見えない世界、霊の世界においてはそれはもう明らかな事実であったわけです。ヤコブの手紙の2章の19節に、悪霊たちもそのことを認めていると書かれています。こう書かれてるんですね。あなたは神をお一人だと信じています、立派なことです。ですが悪霊たちでさえもそう信じて身震いしてますって書かれてる。人は悪霊、悪を恐れますけど、悪霊たちは神を恐れ、どなたが神なのか彼らははっきりと知っているわけです。霊の世界でもこう明らかな事実で、彼らは身震いをしているわけです。ここでもそうですね。悪霊たちはひれ伏して言うわけです。あなたこそ神の子です。パリサイ人たちは知りませんでした、認めませんでした。霊の世界はイエスが誰であるかはっきりと認識しているわけです。しかしイエス様は悪霊たちにご自分のことを明かしさせませんでした。洗礼、彼らに洗礼はさせなかったわけです。というのも、悪霊たちがイエス様の味方だということを人々が混乱しないため、間違わないためです。彼らを黙らせたわけです。最後に13節から19節を学んでいきます。さて、話題が変わります。イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、イスカリオテ、ユダ、 このユダがイエスを裏切ったのである。ここでイエス様は十二弟子を任命されました。ルカの6章の12節には、祈りながら夜を明かされたとありますから、徹夜で主は祈って決められたことです。イエス様は一人で決断なさったのではなく、いつも父なる神の御心をお求めになりました。で、十二弟子はイエス様のお望みになる者たちであり、父なる神の心にかなう者たちでした。イエス様が彼らを選んだ目的は何だと書かれてますか？ここで彼らを身近に置きって書かれて、身近に置くため、そして彼らを使わして福音を述べ伝えさせるため、さらに悪霊を追い出す権威を持たせるためです。まずイエス様は十二弟子をご自分の身近に置きました。イエス様が彼らを召しました。そして彼らはすぐにそれに応答して全てを捨ててイエス様についていきました。イエス様が行くところ、どこにでも彼らはついていくわけです。いつでも彼らはついてそばにいたわけです。そばにいる弟子たちはいつもそうだったわけです。で、イエス様も彼らをそばに置いたわけですね。そしてイエス様が福音を述べ伝えることを彼らはそばで、一番そばで聞いてたわけです。聞いてないと話せないんですよ。彼らは聞き続けるわけです。そしてイエス様が教える神の言葉、真理の言葉を、正しい教えを彼らは直に、身近に、一番近いところで、もうヨハネなんかは心臓の音を聞くぐらいの近いところで、イエス様の胸元のすぐ近くでイエス様の教えを親しく彼らは聞き続けたわけですよね。弟子っていう意味は学ぶものっていう意味です。生徒、学生ですね、学ぶもの、これが弟子なんです。ですから弟子はまず学ばなければなりません。イエス様は彼らをご自分の身近に置いて、すぐそばに置いて約3年半訓練し続けました。またイエス様が彼らを選ばれたのは、彼らを使わして福音を述べ伝えさせるためでした。約3年半ご自分の身近に置いて彼らを訓練しました。それから彼らを使わすわけです。何のため？福音を述べ伝えさせるためです。ルカの6章の13節には、彼らは使徒と呼ばれたとあります。使徒っていうのは、これ使わされたものっていう意味です。彼らはイエス様のそばにいて、直接教えを聞いて、福音を述べ伝えるために使わされました。そしてイエス様が十字架で死なれ、よみがえり、天に帰られて、約束の聖霊が下るわけで、その約束の聖霊が下り、彼らは聖霊を受けて、その御霊の力を受けたときに、彼をエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまでイエス・キリストの復活の証人として彼らは殉教するにもかかわらず、福音を命がけで述べ伝えていくわけです。それでできたのが教会なんですよね。教会はこの人たちがイエス様から直接教えを聞いた、その教えを述べ伝えて出来上がったもの、できたものですから、人たちがその土台として建てられたわけです。そしてその人たちを任命し使わしたのは誰ですか？イエス様ご自身であるわけですね。ですから教会の礎石はイエス・キリスト ご自身であり、教会の頭、トップは、すべてはイエス・キリストご自身であるわけです。教会はこの方が満ち満ちておられるところであるわけですよね。エペソの2章の20節にそのことを書かれています。主は彼らをそばに置き、訓練し、そして彼らを使わして福音を述べ伝えさせました。さらにここでイエス様が彼らを選ばれたのは、彼らに悪霊を追い出す権威も授けたということ。ただ単に彼らを福音を述べ伝えただけではありませんでした。イエス様が彼らを使わした印として、この権威を授けたわけです。悪霊たちは誰が主なのか知ってます。ですからその主の名によって出て行けといえば、イエスの御名によって命じると悪霊たちまでも言うことを聞いたわけです。人々はそれを見ることによって、あの人たちを使わしたのは神が使わしてくださった、だから彼らはキリストの弟子であり、だから彼らはキリストが直接任命された使徒であることを人々が認めたわけなんです。そのためにイエス様は特別にこの十二使徒たちにそのような特権をお与えになりました。で、16節からはずっと名前が、12弟子の名前が紹介されてますね。イエス様はユニークな方ですね。彼らにあだ名をつけたっていうことです。ニックネームをつけた。おそらく彼らはニックネームを呼ばれることによって、自分がどういうものであるかっていうのをこの覚えたことでしょうね。意味をつけてイエス様は別の名前、あだ名をつけるわけで、シモンにはペテロっていうあだ名をつけるわけです。それは岩っていう意味です。岩ですから、それ小さな石ではなくてどでかい岩で、動かない不動の岩のようにしっかりと固く信仰に立つことをペテロに思い起こさせたこと。で、そのペテロが初代教会の指導者として立てられていきます。で、時々イエス様はシモンというに彼のもともとの名前を呼ばれますけれども、大抵イエス様がシモンと呼ばれる時には、このペテロの古い性質が出た時にそのように呼ばれるんです。で、次にヤコブとその兄弟ヨハネにはボアネルゲ、これは雷の子っていう意味ですね。まあ、おそらく彼らの性格がこの激しかったからだと思われます。また考えられるのは、彼らの声がでかいっていうか、この声が荒々しいっていうか、もともと漁師ですから、荒いには決まっているわけで、ですから彼らが喋るとカカカカカずっと喋るわけで、もう福音を語るときに彼ら変えられたと、大胆にそのようにもう福音を語っていったと思うんですね。雷の子だ。で、その通りにヤコブは福音を大胆に語っていくわけで、それを面白くなかったヘロデは剣で殺してしまうわけで、最初の殉教者になる人の中でなったのはこのヤコブなんです。で、その一方でもう一人の兄弟ヨハネは油の炉に二度も入れられますが、から生きながらえて一番長生きするんです。で、パトマス島に流されて、あの黙示録を書いたのがこのヨハネ。そしてヨハネの福音書を書き、ヨハネの手紙を書いた、この愛のテーマに書かれている、それを書いたのがこのヨハネであるわけです。雷のような激しい性格がイエス様のそばにいて、穏やかな愛の人に変えられました。で、アンデレはペテロの弟です。で、彼がペテロをイエス様のもとに連れて行きました。とても気の利く人で、例えば5000人の給食の時に何か食べるものないか、イエス様が試していった時に、少年の弁当があります。で、その弁当を持ってイエス様が5000人を養うの奇跡をなさるわけですが、その弁当を差し出したのがこのアンデレなんですね。そして次のピリポ、彼は次に書かれているバルトロマイをイエス様のもとに連れて行った人です。最後の晩餐の席で 彼は主よ私たちに父を見せてください、そうすれば満足しますと言った人なんです。でそれに対してイエス様は私を見たのは父を見たのですとお答えになった、まあ、それがピリポの質問に対する主が素晴らしいこの言葉を発せられたことですね。でバルトロマイは別名ナタナエルと呼ばれています。で彼はピリポによってイエス様のところに連れて来られたわけですけれども、その時にナサレから何の読むのが出ようか、そのような差別の言葉を言ったのが彼なんです。あんな田舎から聖書に出てこないじゃないか、そのように言ったのがこのナタナエル でイエス様のところに連れて来られて、イエス様が彼がいたところを、この聞いてもないのを当てたので、あなたは預言者だと思います、あなたはメシアです、そのように彼は素直に答える、これがナタナエルなんです。そしてマタイは前回見たように彼は主税人でした。彼によって福音書、マタイの福音書が書かれました。でトマスは疑い深い人として知られてますよね。で証拠がないと信じないタイプの人でした。で彼の質問に対してイエス様がお答えになったのが有名な言葉です。私たちの教会の後ろの額縁にもありますけれども、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと、イエス様がヨハネの14章の6節でお答えになっています。でそしてアルパヨの子ヤコブ、彼は先ほどのゼベダイの子ヤコブ、同じヤコブがたくさんいたんです当時ですから、このゼベダイの子ヤコブと区別されるために、まあ、小ヤコブとも呼ばれています。背が小さかったのかもしれませんね。で次のタダイ、彼の本名はユダですけれども、まあ、もう一人ユダがいるので、最後に出てくるイスカリオテのユダですね、彼と間違われない混同されないためにタダイと呼ばれたりします。また他のところではイスカリオテのユダでない方のユダっていうふうに書かれてもリスのこのタダイのことですね。で熱心党員シモン、彼はローマから独立を、まあ、武力行使でするような激しい過激なこのグループに属していたわけです。で主税人はこのローマ側の手下でした。またよそこにいたわけですよ。そこからイエス様が救い出したわけです。この熱心党員ユダは全く真逆の対極する側に政治的にはいるわけですよ。その全く違うものが一緒に入れる、これはイエス・キリストを中心にしないとできないこと。最後にイスカリオテユダがいます。彼が銀30シェケルでイエス様を裏切ったわけですね。ユダヤ地方にあるケリヨテの町から来たのでそのように呼ばれました。彼だけ都会人でした。イエス様はこのユダが裏切ることも初めから知っておられました。しかし他の人にと同じように彼にも特権と祝福をお与えになり、そして会計の仕事も任せられたわけです。しかし彼は最後まで悔い改めることはなかった。機会がずっと最後の最後まで与えられ続けたわけですが、彼の心は変わることはありませんでした。さてイエス様が選ばれた十二弟子、さぞかし彼らは特別な人だっただろうと私たち思いがちですが、決してそうではないわけですよね。12名中7名は少なくとも彼らは漁師であったわけです。そしてこの時ほとんどが20代ですよ。年を取っている年長の者でもおそらく32、3歳ぐらい。ペテロが多分年長者だと思いますけど。若い彼らでした。特別な教育も受けませんでした。学者もいなければ賢い者もいなければ地位の高い者も権力者もいない、ごくごく普通の人たちをイエス様をお選びになったわけです。しかし彼らは従順でした。 イエス様の行くところどこにも彼どこにでも彼は行ったわけです。そして心だけではなくて彼らが体もついていくわけで、いわゆる行動力があったわけです。で大胆で、そして教えられやすい心を持っている、これが十二弟子たちだったわけです。でイエス様がそのようなごく普通の人たちを選んで用いてくださったことは、私たちの大きな慰め励ましでありますね。第一コリントにはこのように書かれています。ちょっと開きましょうか。最後に使徒ローマコリント第一の手紙一章、私の聖書では318ページです。一章の26節にパウロはこのように書いています。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。第一コリント1の18、26、この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。31節一緒に朗読します。はい、まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。このように聖書は書いてます。イエス様はごく普通の人たちを弟子としてお選びになりました。彼らの弱さを知っておられました。また弱さだけではなく、彼らが失敗することも知っておられました。それでも主は彼らを選んで、そばに置いて訓練し、福音を述べ伝えさせるために使わせてくださいました。2000年経った今、私たちもこの福音を誰かから聞いたわけです。その人に伝えた人がいました。またその人にも伝えた人がいました。たどっていくと、結局この弟子たちに皆つながっていくわけです。彼らは誰から聞いたんですか？イエス・キリストから直接聞いた人たちなんです。直接教えを受けた人たちなんです。主が彼らを訓練し、主がこの人たちを使わせてくださったから、私たちもこの良い知らせを聞いて救われて喜んでいるわけです。神は同じように私たちをこの世から呼び出してくださったわけです。召してくださった、救ってくださったわけです。主が弟子たちを選んだように、私たちも選んでくださったわけです。ヨハネの15章でイエス様は弟子たちにこう言われました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのですとおっしゃった。ヨハネの15章の16節です。私たちも同じです。自分で選んで教会に来た、自分で選んで信仰を持ったようですが、実を言うと神が先に働いてくださったから、私たちはああ聞いてその通りだ、私もキリストを信じよう、私もキリストについていこう、私もキリストに捧げよう、そのように私たちはキリストに応答することができたわけです。それは神の選びが先にあったから。そしてイエス様は言われました。それはあなた方が行って多くの実を結ぶためであると弟子たちにおっしゃったわけです。神は私たちにも多くの豊かな実を結んでほしいと願っておられます。私たちに必要なことは何でしょうか？キリストのそばにいること。 誰のそばにいるかによってあなたは変わってきます。私たちは親の影響を受け、兄弟の影響を受け、多くの場合友人の影響を受けてきました。あるいは読んだ本の影響を受け、教わったことが大きく影響し心を作っていった。私たちが真理の言葉、神の言葉、イエス・キリストに聞くならば、この方のそばにいるならば、私たちは豊かな実を結ぶことができます。主が私たちを整えて、良い知らせ福音を述べ伝えるものとして使わせてくださいますよ。すべての人にこの福音が必要なんです。必要でない人は誰一人いないんです。ただみんな気づいてないだけで、ただ伝える人がいないだけだって。神が私たちを整えて、私たちを通して、あなたを通して、多くの人たちが神の祝福に預かるように、救いに預かるようにお祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたが弟子たちを選んでくださったこと、ありがとうございます。それによってあなたの教会が立て上げられ、私たちもその教えの中に、あなたの教えの中に、そして真理の中に、恵みの中に加えてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちがこの教えられている、すでに教えられたあなたの言葉、聖書にしっかりと根ざして、しっかりと信仰生活を全うできるように、あらゆる悪から誘惑から守ってくださり、神が私たち一人一人に願うような生活を、生涯を歩むことができますように、主ご自身が私たち一人一人を守り導いてくださいますようにお願いします。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。